アメン。では残りの時間でエペソの2章19節から22節をお読みしたいと思います。
Ephesians 2
エペソビテ手紙の2章の19節から22節
Chapter 2 of Ephesians verse 19 to 22。
ここに教会とはどのようなものであるかについて書いてあります。
Talks about what the church is about.
今日は久々に聖餐式をしたこともありますし、
We've done the communion after some time.
教会とは何かということから基本からまず語っていきたいと思います。
Let's see what the church is about.
エペソ人への手紙2章の19節から22節まで。
Ephesians 2 verse 19 to 22。
お読みします。こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。アメン。アレリアでお祈りいたします。
Let's pray.
主よ、素晴らしい皆を賛美いたします。
I praise your wonderful name.
私たちを神の家族として集めてくださったことを感謝いたします。
Thank you for bringing us together as the family of God.
私たちが聖徒と同じ国民である神の家族であると呼んでくださることを感謝いたします。
Thank you God for calling us your people.
どうぞこの御言葉が私たちを養い導きますように助けてください。
Nourish our spirits and help us grow.
素晴らしい主を感謝いたします。
Thank you, Lord.
イエス様の名によって祈ります。
In Jesus' name.
アーメン。ここにおいて私たちが神の家族であると書いてあります。
It talks about the family of God.
この家族という言葉はギリシャ語ではオイコスと言いますね。
Family in Greek is オイコス。
関係を持つということです。
It is.To have a relationship.
私たちは神の家族として互いに関係を持っています。
We have a relationship with each other as a family of God.
アーメン。そして聖書は書いてあります。
And the Bible says.
ヨハネの福音書13章34節35節ですね。
John 13,
34
and
35. あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。
I give you a new commandment. Love one another as I have loved you.
もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。
If you love one another, and all the people will recognize that we are the disciples of Jesus.
アーメン。つまりここにおいてこの愛の形があるということです。
There is the whole form of love.In here.
そしてこの教会というのは使徒と預言者の土台の上に建てられています。
The church is built on the foundation of apostles and the prophets.
この使徒の土台とは何でしょうか。
What is a foundation of apostles?
さまざまな言い方ができると思いますけども、
We can say that in various ways.
また今まで教えてきたと思うんですけども、
And we have been teaching.
今日はこの使徒的教えの土台ということをちょっと話をしたいと思います。
Today I want to talk especially about the apostolicFoundation of the church.
使徒の2章の41節を開いてみましょう。
The book of Acts chapter 4章
の41節
Verse
41 42節 41 41から47節まで。 使徒の働き2章の41節から47節。
Book of Acts chapter 2 verse 41
to 48, 47. 41節と42節をお読みします。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプティスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。アメン。ここにおいて人たちの教えを固く守ったとあります。
They continued steadfastly in the apostles' doctrine.
まあ、人たちの教えどういうものだったかいろいろ説明できますけども。 そのうちの一つは本当に基本的な土台となる教えですね。
One of the apostles' doctrine may be very basic.
この人たちがこの教会の土台を据えたんです。
Apostles lay the foundation of the church.
アーメン、ハレルヤ。ですから私たちはこの土台としての教えを固く守っていく必要があります。
So we need to keep this apostolic foundation of the teaching.
つまりそれは御言葉であったり、
That is the word of God.
賛美であったり、
Praising God.
祈り、
Prayer.
交わり、
Fellowship.
人を愛すること、
Loving each other.
伝道することなのですね。
Evangelism.
教会でも基礎の学びを午後にしていました。
We've done the basic teaching in the afternoon in the church.
また再開して続けたいと思いますけども、
I'd like to start again.
とにかく弟子となるということです。
Anyways, this teaching is about becoming disciples of Jesus.
こういうても彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていたとあります。
In the book of Acts, those believers kept the teaching of the apostles, breaking the bread and praying together.
そして47節を見るならば、
Verse 47.
主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださったとあります。
And the Lord added to the church daily those who were being saved.
どのようにして加わっていったんでしょうか。
How?
まあ彼らが互いに愛し合っているのを見て仲間に加わりたいと思って入ったんでしょうか。
Or did they become members because they saw the Christians loving one another?
まあそれもあると思いますけども。でも伝道したんだと思いますね。
And I think that the disciples and the believers were evangelizing to them. That's why they got saved.
声をかけたんだと思います。
These Christians were talking to them.
特に日本では私たちがいくら互いに愛し合ったって仲間に加わりたいって言ってはなかなか向こうから言ってこないと思いますね。
No matter how much we love one another, especially in Japan, just by doing that, the people may not come by themselves to the church.
ですから伝道するということです。
So we need to reach out.
この教会でも伝道活動をしてますけども。
We do the evangelism in our church.
まあ一番代表的なのがこのスーパーキッズクラブを通じての伝道ですね。
And we do the super kids club ministry.
見たことある人。
Have you ever seen it?
アメン。スーパーキッズクラブ見たことある人。
Have you ever seen Super Kids Club?
見たことない人もいますね。
Some of you have never seen.
ぜひ見てください。
Please check it out.
そこにおいて本当にこのオイコス伝道がなされています。
It is like オイコス ministry.
先ほどオイコス家族であるって話をしましたけども。
オイコス is family.
まあオイコス伝道というのはまあキリスト教用語なんですけども。
オイコス evangelism is a Christian term.
つまり関係の中で福音を伝えていくということです。
That is to share the gospel in the relationship.
まあもちろん福音も伝えますけども。
We share the gospel too, but
ロボン伝道とはちょっと違いますね。
But it's a little bit different from street evangelism.
初対面の人にイエス様を分かち合うのではありません。
We don't share the gospel to the person
we never met. 関係の中で証しを通じて。
We share the gospel in a relationship
and
in the atmosphere and in the community.
それがオイコス伝道
ですね。That is oikos evangelism.
また別の種類の伝道は
Another type of evangelism.
ロボ伝道ですね。
Is street evangelism.
通りに出て行って。
Go out to the street.
一番簡単なのがこのトラクトを配ることなんでしょう
けども。The easiest way to do it is to give the tracts and then the pamphlets.
でもそのやっぱり醍醐味は声をかけて福音を伝えることにあります。
But the great fun and the blessing is to really actually talking to people.
ただ配るだけよりも声をかける方がイエス様を信じる率は何百倍か増えます。
Instead of just giving tracts.It's much more effective to talk to them.
福音を伝える醍醐味ですね。
That's the fun of sharing the gospel.
で、もう一つはあれですね、友人や家族や職場などでの伝道です。
And another way is in the work or family and the school.
ある人はこれが苦手です。
For some people, it is very difficult.
誰だってその苦手な人はいると思いますけども、なぜ苦手かというと、証ができていないとダメだからです。
Is some people don't not good at it because it takes a good testimony.
私たちのことをよく知ってるわけですから。
Because they know us very well.
口だけは立派なことを言ってるけども。
You say good things.
なんであいつだってことになります。
Then what about their lives?
そんなように皆さんどんどん証のある生活をしてくださいね。
So let's keep our testimonies.
とにかくさまざまな形でこの福音を伝えることができるということです。
We can share the gospel in many ways.
アーメン。そしてこの祈りをしていただきます。
And prayer.
神に対する恐れがあったということです。
And they had a fear of God.
今私たちに必要なのは神に対する恐れです。
What we need is the fear of God.
それはこの、まあ、賛美をするとか祈るとか御言葉を読むとかいろいろ言い方ができますけども、
Well, we can praise God and we read the Bible and we pray.
しかしそこに神に対する恐れがなければそれが益とならないからです。
But if we don't have the fear of God, all these things that we do may not benefit us.
ですから恐れをの心を持って御言葉に接していきましょう。
Let's have a fear of God to come to the Lord.
アメン。アレルヤ。そしてさらに神に近づき神を求めるという意味においては祈りですね。
And prayer.
皆さんに前お話ししましたけども、
As I told you before.
私は、まあ、今でもですね、毎週1回8時間の祈りの時を持っています。
Once a week I take time of 8 hours to pray.
1週間で一番楽しみな時ですね。
It's a time that I look forward to.
でも8時間祈るって聞くとちょっと別の世界のように思うかもしれないけども、
You may think of it as a things of another world.
今知ってる自分たちの生活の中でそのまま当てはめようとしたらちょっとやっぱり別世界だと思います。
Well, yeah, it might be something totally different from what you do in daily life.
まあ、例えるならばキャンプに行くような感じですね。
It's just like going on the camp.
で、もし、つまりキャンプに行くには皆さんどうやってキャンプ行くでしょうか？
How do you go on a camp?
まず仕事の休みを取らねばならない。
You need to take a day off.
そのための時間を空けなければならない。
You need to make time for that.
で、そうやって始めて、スケジュールを動かして始めてキャンプに行くことができますよね。
You move the schedule around you so you can take time to go on a camp.
まあ、それとは別に、近所の公園に散歩に行くのはいつでもできると思います。
You can go to the neighborhood park easily.
まあ、その時間もないという人もいるかもしれないけども、
You may not even take time
to go out to the park. まあ、普通の人であればね、ちょっと、15分ね散歩に行って近所の公園一回りして戻ってくるのもはできると思います。
You can take at least 15 minutes or something like that to go out to the park.
つまり公園の散歩は自分の生活のスケジュールを変えなくても可能です。
Taking a walk in the park is possible without moving your schedule.
もちろんそれなりにリフレッシュできると思うんですけども。
You'll be able to get refreshed.
でもシコスコの湖畔でキャンプするのに比べたらちょっとリフレッシュはできないと思いますね。
But compared with the camp at the lakeside, it's greater at the camp.
で、ね、一日のスケジュールを変えないでシコスコにキャンプは無理ですよね。
It's impossible to go on a camp.If you don't move your schedule.
スケジュール変えないでキャンプに行ける人皆さんいますか？
Anybody here can go on a camp without changing any schedule.
夜8時まで仕事して支笏湖にキャンプに行ってまた 朝ね7時から仕事に行ける人いるでしょうか？
Anybody here to work until 8 o'clock at night and then go on a camp and then the next day from the morning you go to work?
したくないですよね。
You don't want to do it.
リフレッシュもできないと思います。
You can't get refreshed.
ですから皆さんが8時間の祈りがね、難しいできるのかなと思うのはそういうことなんです。
So in that sense it might be difficult to take 8 hours.
でももし時間をきちっと分けるなら、ね、
But if you separate your schedule,
そういう時間が持てますし
you'll be able to make that time.
ものすごいリフレッシュになります。
You get totally refreshed.
別に皆さんに8時間祈ってほしいと言ってるわけではありません。
I'm not saying that you should pray 8 hours every week.
言いたいことはこういうことです。
What I want to say is this.
祈るためには
In order to pray,
時間を取っておく必要があるということです。
We need to save time. We need to keep make time.
スケジュールを動かす必要があります。
We need to move the schedule.
まあ15分の祈りなら動かさなくてもできるかもしれないけど。
If it is a prayer of 15 minutes, maybe it's possible to do it without moving schedule.
そこで受けるこのリフレッシュする感覚はまあ近所の公園に行くような感じかもしれません。
You might be able to get some refreshing.
まあ悪くはないけども。けれども私は皆さんにさらにリフレッシュしてほしいと思います。
I'd like you to get more refreshed.
神様の臨在を楽しんでほしいと思います。
Enjoy the presence of God.
ですからそのためには私たちはスケジュールをちょっと変える必要があります。
We need to move the schedule.
テレビを見る時間をやめる必要があるかもしれません。
You might have to stop watching TV.
とにかく何か生活を変えなければならないかもしれないけども。
You might have to change something of a schedule.
その投資をするならば本当にこのそれを体験できます。
If you do that, make that kind of a investment, you will be able to experience.
そうするとその時間が楽しくて仕方がなくなります。
Then you look forward to that time.
皆さん祈りが楽しくて仕方がなくなりたいですか？
Don't you want to love praying?
アメンですね。
Yes,
もし私が語っていることにそうは思わないという人がいたとしたら、それはまだ体験してないということです。
If you doubt what I'm saying, then you are not experiencing the joy.
近所の公園には行ったけども、支笏湖のキャンプはまだ経験していないということですね。
Maybe you have been to the neighborhood park, but you have never gone to camp.
ですから、体験していてほしいと思います。
So please experience that.
とにかくここにおいて、この彼ら人たちの教えを固く守り、そして心を一つにして宮に集まっていたとあります。
They were gathering together and keeping the teaching of the apostles.
46節に心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びで真心を持って食事を共にしたとあります。
Acts 2:46 they were gathering together and breaking bread and they were sharing.
ですから皆さんに勧めたいことは、
So I'd like to encourage you.
教会に集まるとともに、
Getting together in the church is good.
皆さん互いに招き合い、集まり合って、そしてそこで共に時間を過ごしてください。
Invite one another and spend time together.
主を賛美し、御言葉をに接してください。
Praise God together and read the word together.
彼らがこれらのことをしたときに何が起こったでしょうか。
When they were doing this together, what happened?
43節にこう書いてあります。
Verse 43.
そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた。
Fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles.
神への恐れが生じたんです。
Fear of the Lord came.
そして不思議な技、印、不思議、奇跡が起こったということです。
Signs and wonders.
今神様私たちを奇跡に招き入れようとしています。
God is inviting us to miracles.
先日アジアフォージーザスがありましたけども。
The other day there was Asia for Jesus.
この時に後で証を聞きました。
I heard a testimony afterwards.
日曜日の時間に。
On Sunday.
ある肝臓ですね、肝臓が末期がんだった人がいたんですけども、
There was a person who had last stage cancer.
完全に癒されてました。
God totally healed.
末期がんのがんの患者が完全に癒されたんです。
The person who had the last stage cancer got totally healed.
主は癒しを行うことができる
方です。The Lord does healing.
別に自分に信仰がなかったもいいんです。
If you don't have faith, that's okay.
その人も誰かに連れてこられたんです。
That person was brought to the meeting by somebody else.
ですから自分に信仰がなくても友達に連れてきてもらいましょう。
If you don't have faith,
イエス様のもとに連れて行ってもらいましょう。
Let's have others take you and let's take others to Jesus.
ありがとうの人を連れて行きましょう。
Let's take others to Jesus.
私たちはこの奇跡の中に入っていかねばなりません。
We have to get into the miracles.
本当のこの教会の成長は神の御業の現れです。
The growth of church is a manifestation of the work of God.
皆さんが神様を愛していることを知っています。
I know you love God.
ですから私たちは次の段階に入っていかなければならないんです。
We need to get into the next level.
そのために教えを守ってください。
Please keep the teaching.
交わりをし、
a fellowship.
パンを裂き、
a break bread.
祈りをしていきます。
And let's pray.
アーメン。
アーメン。
では祈りします。
Let's pray.